こんにちは、ハルトです。ナインナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。丸ごと腐女子の辻井さんは、辻井によるウェビ発のコミックエッセイ腐女子の辻井さん全3巻を1冊に収めた文春文庫版である。ボーイズラブを好む腐女子を自認する著者が大学生時代を中心に、親しい友人たちと趣味へ没頭する日々を絵日記形式で記録する、電車で見かけた同行の人への親近感、作品を楽しむための工夫、季節行事を独自の規則で遊び尽くす企画など、題材は詩的で小さい。しかし本書の核は、特定ジャンルの知識を披露することではなく、好きを生活の中でいかに共有し、継続し笑いへ変えるかという実践にある。文庫版には書き下ろしの前書き、後書きも収録され、シリーズのまとまりを一度に読める。腐女子文化の内側を描きながら、濃い趣味を持つ人の友情、熱量、日常的な相違を観察できる作品である。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、腐女子という自己定義を。閉じた属性ではなく、日常の観察装置として描く本書における腐女子は、ボーイズラブを好む人を指す言葉として示されるが、それは単なるラベルやジャンル紹介にとどまらない。著者は自分が何に反応し、どのような場面で同行の人らしさを感じ取り、どんな連想を楽しむのかを、日常の小さな出来事から描き出す。例えば電車内で見かける隠れ腐女子への共感は、他者を一方的に分類する行為というより、表には現れにくい趣味の気配を知る者同士の親近感として扱われる。ここで重要なのは、趣味が現実逃避として切り離されず、通学、移動、買い物、友人との会話といった生活の近くそのものに影響している点である。専門用語や前提知識を持たない読者でも、特定の対象を熱心に好きな人が世界をどう見ているかを理解しやすい。一方で、腐女子という言葉が持つ文化的な文脈を安易に一般化せず、あくまで著者自身の経験としてユーモラスに提示するため、当事者性と読みやすさの均衡が保たれている。次に、友人との共同鑑賞と会話が個人的な推しを未属する場になる。辻井さんの日常を支える中心的な要素は、作品やキャラクターへの好意そのものだけでなく、それを受け止め、共に遊ぶ友人たちの存在である。本書では趣味について語る、反応を見せ合う、思いついた企画に本気で参加するといった行為が繰り返し現れる。こうした交流は情報交換や感想の一致だけを目的にしていない。各人のこだわりや熱量の方向が完全には同じでなくても相手の熱中を面白がり、場を成立させることが関係の基盤になっている。したがって推しは孤立した消費対象ではなく、会話の契機であり、友情の中で意味を増す共有資源として機能する。趣味を持つ人は理解させないことへの警戒や熱量の際のためらいを経験しやすい。本書はその問題を正面から積極的に論じるのではなく、友人たちの応答や企画への参加を通じ、好きなことを安心して出せる関係の価値を具体化する。読後に残るのは趣味の優劣ではなく、相手の偏愛を尊重し合うコミュニケーションの豊かさである。さらに、恋人がいそうなクリスマス選手権に見る制約を遊びへ変える企画力。本書で知られる恋人がいそうなクリスマス選手権は、一般に恋愛や充実の象徴として扱われがちなクリスマスを、友人同士の創作的な遊びへ組み替えるエピソードである。ここで笑いを生むのは恋人の有無を競うことではない。むしろ恋人がいそうに見える状況をどう設計し、細部まで仕込み互いの演出をどう受け止めるかという過剰な本気である。日常的な制約や世間が期待する過ごし方との距離を敗北感や自己否定の材料にせず、リールのあるイベントへ転換している点に本家らしさがある。この発想はオタク文化の二次創作的な想像力とも接続するが、特定作品への知識がなくても理解できる。限られた条件の中で設定を作り、観察し、笑いを共有するという遊びの構造が明快だからである。さらに、企画の精度を上げるための準備が描かれることで、くだらないことに全力を注ぐ行為自体が肯定される。効率や実利を優先しがちな日常に対し、本書は仲間内しの遊びを丁寧に成立させる労力もまた、関係を育てる価値ある営みだと示している。そして腐女子流ライフハックが示す趣味と生活を対立させない実用感覚、腐女子流ライフハックとして描かれる工夫は、趣味のために日常を犠牲にする方法ではなく、日々の面倒や制約を自分たちが楽しめる形へ調整する感覚に特徴がある。本書の面白さは壮大な目標達成やではなく、オタクとしての連想、収集準備、鑑賞への意欲を生活の細部に接続するところにある。好きなものがある人にとって、時間、空間、金銭、気分の管理は抽象的な課題ではない。次に何を楽しむか、誰と話すか、どうすれば気持ちよく没頭できるかという具体的な判断の連続になる。著者はその判断を大げさなノウハウに仕立てず、失敗や妙なこだわりも含めて笑いに変える。 そのため読者は再現可能な技術だけでなく、自分の生活に合う楽しみ方を編み出す姿勢を受け取れる。本書が幅広いコリ性の読者に届く理由もここにある。対象が BL、アニメ、創作物のいずれであれ、好きなことを継続するには日常との折り合いが必要である。本書はその折り合いを我慢ではなく創意として描くコミックエッセイである。最後に、絵日記形式の誇張と卒なおさがオタクの日常を他者に開く。本書は絵日記に近いコミックエッセイ形式を取り、著者の感情の振幅、思考の脱線、友人とのやり取りを簡潔な絵とテンポの良い展開で伝える。この形式は腐女子文化に馴染みのない読者への入り口として重要である。文章だけで説明すればナチュアイの知識になりやすい場面でも、表情間、誇張された身体表現によってなぜそこまで興奮するのか、なぜその準備が過小しいのかという感覚が直感的に共有されるからだ。また著者は自分の熱量や不器用さを隠してかっこよく見せようとしない。自意識や勢いを笑いの対象に含めることで、読者は趣味を持つ人を外側から消費するのではなく、その内側の論理に寄り添える。これはオタクを特殊な人物像として固定する描写とは異なる。生活感のある部屋、季節の行事、友人への反応といった具体性が熱中と平凡な日常を同じ地平に置く。本書は文化の解説書ではないが、個人の率直な記録を通じて濃い趣味を持つ人々のユーモアと関係性を可視化する。その親しみやすさが属性を超えた支持につながっている。結論として、丸ごと腐女子の辻井さんは BL やオタク文化に関心がある読者はもちろん、特定の趣味に深く入り込んだ経験のある人、友人とくだらない企画を本気で楽しんだ人に向く。腐女子という題材に馴染みがなくても熱中の仕方、相手の偏愛への付き合い方、日常を自分たちなりに遊びへ変える工夫は十分に読み取れる。実用書のように明示的な助言を並べる本ではないが、趣味を恥じずに生活へ置く態度や共感できる仲間との関係を大切にする視点は、読者自身の好きなことを見直す契機になり得る。類似のオタク系エッセイと比べた際の特徴は、ジャンルの知識量や作品紹介を前面に出すのでなく、著者と友人たちの行動そのものを笑いとして構成している点にある。熱量は高いが内輪だけで完結しない。全3巻分を560ページにまとめた文庫版は、日々のエピソードが積み重なることで趣味が一時的な話題ではなく生活と友情を形作る基盤であることを示す。好きなものをめぐる時間を消費ではなく創造的な日常として読みたい人に適した一冊である。ご支援いただける場合は、続いポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。